今週の土曜日3月2日は、秋分の日です、先月の4日の立春の日以来ですね、だんだんと日が長くなり陽気も張り見えてき、ました。大変、嬉しいことです、けれどもスギ花粉症に悩まされている方々にとっては大変厄介な年、厄介な季節になっています。私自身も毎年この季節になるとスギ花粉症を少しでも吸い込まないようにこの防御体制に入ります。マスクをまずして花粉を吸い込まないようにします。それからメガネ、ゴーグルをつけて、目に花粉が入らない、そして、帽子をかぶって髪の毛に花粉がつかない、それだけじゃ足りないのでフードをかぶって、花粉が体全体つかないようにして、います、そうするとちょっと人相が怪しいですね。特に私の場合はサングラスかけますから道で人に会っても誰かわからない、こちらから声をかけない限り、話したくないなと思ったらそのままわからないみたいですね。でも私の声を聞いて、あ、教会の牧師なんだと若い人はこの教会の羊だと、でも知らない人は声聞いても分かんない人はそのまま変な人に声かけられたら多分手軽に思ってしまう。日本人の4人に1人が花粉症だと今最近では言われています。花粉症の皆さんはどのようにしてこの時期を過ごされているでしょうか。自分の体質に合ったアレルギーの薬を、処方してもらってまた購入してもらう、またこの空気清浄機をですね、部屋に寝室に置いて、花粉を、対処している方もいらっしゃる、いろいろな防御対策があると思います。来月ですね、特に私も4月桜の花が咲くのが待ち遠しいです。桜の花が咲いて散ってしまえばこの煩わしい季節が終わるからですね、もう早く桜が咲いてほしいと思っています。私たちの目では見ることのできない悪魔が霊的な戦いを私たちに挑んでくることに対してどのようにして私たちは対処したらよく、父なる神が備えて与えてくださっているすべての武具を身につけなさいとパウルはこのエピソードの6章で奨励しています。そして今朝の箇所では6章の14節から17節の箇所では具体的に6つの武具を身につけなさいとパウルは進めています。悪魔とのこの霊的な戦いの中で使徒パウロが奨励しているこれらの6つの部分について今朝はご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二電車で招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたの聖書の言葉を通して語ってください。願わくは助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますよ。どうぞまた主を語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるようにあなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を持つ方は、新約聖書エペソ人の手紙6章今朝13節から17節を見てまいります。使徒パウロが最初に奨励している神の武具は真理の帯です。帯またはベルトは私たちが身につけている衣服を束ねたり、またはズボンが、ずり落ちたりしないように しっかりと止める役目があります。朝着替えている際にですね、時々うっかりしていて、ベルトを付け忘れて出てきてしまうことがあります。皆さんもその体験ないでしょうか。最近はちょっとお腹が出てくるんで、ベルト付けなくても全然落ちないので心配ないということがあるかもしれません。でもなんとなくこれは男性だけかもしれませんけど、きちっとベルトをして締めてないと大丈夫かなって不安な気がします。まあ、他の人が見られたらあの人ベルトしてない、最近たるんでるんじゃないか、ゴムの紐をついたですね、トレーナーを履いているような感じでしっかりとこうした気がしました。気が引き締まらない。私たちがまず真理の美をしっかりと身につけることによって、私たちの霊的な気持ちが引き締められ、悪魔との霊的な戦いに備える心構えができます。ですから使徒ペテロも、ペテロの手紙の第一ペテロの一章の13節でこのように言います。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされている恵みをひたすら待ち望みなさい。私たちは主イエス・キリストのキリストを救い主として信じ受け入れてから、真理であり道であるシエスの後についていくことを選択しました。真理の帯を身につけていなければ、偽りを持って私たちを誘惑し、私たちを騙そうとする悪魔の攻撃をかわすことはできます。ヨハネの福音書の14章6節、イエスは彼らに言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通していただければ誰一人主のもとに来ることはあります。真理であるキリストをベルトとして帯として他の部分の下につけることによって、体の中心にキリストの真理を身にまとうことができます。最近スポーツの先生で体幹という言葉が使われますけど、コア、ここですね、おへその部分、ここにしっかりと真理のベルトをつけるということです。ここにパウロが書いていた2000年前のローマの兵士の、帯が出てますけども、エプロンみたいな感じですね。で、こうしっかりと中心をこう引き締める、身を引き締めるものとしてこの真理の帯があります。2番目に身につける核の部分は正義の胸当てです。私たちの心を狙って悪魔は攻撃を仕掛けてきます。テレビを見ているときに、インターネットを見ているときに、ラジオを聞いているときに、新聞を読んでいるときにも、悪魔は私たちの心を攻撃してきます。救い主イエスキリストを信じる信仰を通して、父なる神に義とされたその信仰を悪魔は攻撃していきます。救われた者として信仰の確信を脅かすために、本当にあなたは救われているんですか、あなたは本当に罪許されて清められているんですかと、悪魔は私たちの心を狙って攻撃していきます。神の義である正義の胸当てを防弾チョッキのように、悪魔はどんどん弾を落ち込んでいきますから、その防弾チョッキのように弾を弾き返すことができるように、心臓、心を守ることができるようにしっかりと身につける必要があります。シエス・キリストを救い主として信じてくれた者には、誰でもこの正義の胸当てが与えられています。神の正義はキリストを信じた私たちの罪を許し、正しいものとして受け入れてくださったことを保証しています。信じれば救われます。そしてその保証が神の義の正義の胸です。また神の正義の胸として身につけているキリスト書は、いつでも神の正義がこの世になされることを目指します。この世にはびこる悪に対して立ち向かっています。私たちが悪魔との霊的な戦いで忘れてはならないことは、福音を聞き信じることを通して義とされたことを確信することです。使徒パウロはロマ人への手紙の1章7節で一章の4節でこのように言っています。 なぜなら福音のうちには神の義が明示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。神の正義の胸当てを身につけて悪魔に立ち向かうことはこの世の中にあって、いつでも神の義と神の国を第一として生きるキリスト者の姿を象徴しています。マタイの福音書の6章33節で主イエスはこう言われます。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。この世には悪魔の支配を受けて様々な不正や不義が存在しています。私たちの周りにも大変暗いニュースがいっぱい続きます。そのような人間社会の中にあって、神の正義の胸当てを身につける者として、悪の世界に対峙していることを確認したくてはなりません。私たちは正義の側についている。正義の胸当てを着て、この悪が利口社会に対峙していることを確認したくてはなりません。正義の胸を身につけるキリスト者に期待されていることを旧約聖書の2箇所記されています。2箇所の6章の8節、人よ何が善であり主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い慈しみを愛し照れ下って神と共に歩むこと、これである。3番目に、私たちの急所である心臓を守るための胸当てに続いて大切な部分は、意外な部分ですけども、部分ですけど、私たちの足元をしっかりと守る平和の福音の靴です。この聖書の中、言語には靴という言葉は記されていませんけど、使徒パウロがエピソビトの手紙の6章11節、13節、14節で繰り返して命じていることは、悪魔の策略や攻撃に対してしっかりと立ち向かうために、丈夫なしっかりと足に合った靴を履きなさい、そして足元をしっかり固めて悪魔の策略や攻撃に立ち向かいなさいとパウロは言っている。次かな、写真が出てくると思いますけど、先にイザヤ書を読みます、ね、イザヤ書の52章の7節、良い知らせを伝える者の足は山々の上にあってなんと美しい、平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となると死を言う者の足は、救い主イエスキリストを信じ受け入れることを通して与えられる神との平和についてのこの良い知らせ、福音、私たち誰もがこの福音を聞いて良い知らせを聞いてイエス・キリストを信じ受け入れました。神との和解、神の味方となる関係を妨げる悪魔に立ち向かうことになります。悪と対峙していくことになります。個人的にキリストを証しして福音を分かち合うためにも、またこの教会がこの地域の中にあって世の光、地の塩として用いられるためにも、神の平和の福音の靴をしっかりと履いて良い知らせを述べ伝えるための用意がいつでもできていなくてはなりません。また平和の福音の靴を履くことによって、足元から攻撃してくる邪悪な蛇に対して身を守ることが、ここに写真と絵がありますけど、パウロが言っているのは、私たちが想像するような硬い、鉄板の入ったブーツじゃないんですね。靴というもの、どっちかというと革でできた、革ひもでできたサンダル、けれども完全に足に、フィットしているというか、あってですから、靴擦れすることもないでしょうし、大きすぎることもない、小さすぎることもない、でしっかりと足首まで、余談ですけど、こう紐靴の方が健康にいいって言うんですね。紐のついてないサンダルとかさ、走ろうと思っても歩こうと思ってもなかなか速く歩いて走ったりすることができます。 4番目、信仰の大盾を見ていきます。旧約聖書の詩篇7編の10節に次のようなことがあります。私の盾は神にあり、神は心の少ない人を救われる。父なる神が備えた大切なさる盾は小さな盾ではありません。こういう丸い、または、自分の体だけを守る小さな盾ではありません。この言語の言葉には扉というくらい長方形の大きな盾を意味している言葉が使われています。体全体を隠すことのできるこの扉のような長方形の大きな盾です。詩篇の作者が記しているように、父なる神の力に信頼する心のすぐな人は、神ご自身がその扉をドアのような大きな盾を持って守ってください。使徒パウロはすでにエピソビトの手紙の2章8節で、救い主イエスキリストを信じる信仰を通して救われたことは神からの恵みの賜物であると記しています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。神が私たちに用意してくださる4番目の部分は、この信仰による大盾です。神から信仰を持って救われた者に与えられている大きな盾、この信仰の盾から悪魔の攻撃を守りなさいとは言っています。5番目に、6章の17節、救いの神。使徒パウロは第一テサロニケの手紙の5章8節でこのように記しています。しかし私たちは比喩のものなので、信仰と愛を踏み跡としてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしてみましょう。この箇所では信仰と愛が踏み跡とされていますが、頭にかぶるこのヘルメットというでしょうか、兜に関してはエペソ人の手紙の6章17節と同様に、救いの望み兜としてかぶることをパウロは証明しています。私たちの霊的な戦いは聖書全体に記されている根本的なテーマです。聖書は父なる神を信じる者を神自身が救い出してくださることを、旧約聖書から新約聖書に至るまで語っています。旧約聖書の中にあっては、出エジプト記の物語、エジプトの悲劇に苦しむイスラエルの民を神はモーセを用いて救い出してくださいました。主イエスは私たち罪人を神の裁きと死の滅びから贖い出すために、救い主イエスキリストを十字架にかけて、イエスキリストは私たちの罪に贖いために死んでくださいました。霊的に救われている者としての希望を持つことによって、私たちは神の救いの兜をかぶることができます。心を守ると同様に、私たちの大切なこの頭を致命的な攻撃から守ることは大変大切なことです。詩篇の13篇の5節で賛美されているように、私たちが主なる神の恵みに信頼して得たとき、神の力強い救いの力を体験することができます。詩篇13篇の5節、私はあなたの恵みにより頼みました、私の心はあなたの救いを喜びます。6番目、最後の部分は神の言葉の剣です。17節、父なる神がこの聖書を通して私たち人間に語っておられる全ての言葉が神の言葉の剣に当てはまります。主イエスが40日間荒野で試みを受けた時に、悪魔の誘惑や試練に対して、その度に主イエスは聖書の言葉を引用して悪魔の試みを退けました。人はパンだけで生きるのではなくて、神の使われる一つ一つの言葉による、あなた方の神である主を、あなたの神である主を試みてはならない、あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよ、このように悪魔の試練に対して主イエスは御言葉を持って対処しました。 詩編の119編11節に記されているように、私たちが心の中に神の言葉をしっかりと蓄えていることができれば、神の言葉の剣が罪を犯すことから私たちを守っていきます。誘惑に陥らないように、神の言葉を持って悪魔の攻撃に戦う。詩編119編の11節、あなたに罪を犯さないために私はあなたの言葉を心に蓄えました。イエスご自身の言葉も私たちを悪魔の攻撃から守ってくださることが、ヨハネの福音書の6章63節に次のように約束されています。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。主イエスの言葉に命がある、私たちを生かしてくださる命があるということを約束されています。神が私たちに備えてくださる部分の中で、唯一この攻撃用の部分が神の言葉の剣です。新約聖書ではヘブル書の作者がこのことを記しています。生きている神の言葉が鋭いこの両刃の剣として、善悪の判断を明確にするため、私たちは用いなくてはならない。ヘブル人への手紙4章の12節、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりもすると魂と関節と骨髄を分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。私たちの心のうちにどんな思いがあるのか、良い思いがあるのか、悪い思いがあるのか、誘惑されている思いがあるのか、試練に受けている心があるのか、それらを正しく判断する力が御言葉にあるということです。これだけ力ある神の言葉が私たちを悪魔の攻撃から守るために、そしてこの世の悪と戦うために、聖書を通して私たちに与えられています。私たちはそれぞれの心のうちに神の御言葉をしっかりと蓄えていく必要があります。最後にまとめていきます。私たちを悩ます小さくて目に見えないスギ花粉をさまざまな方法で対処するように、私たちの霊的な生活にあっても、日々私たちは私たちの目では見ることのできないこの悪魔の攻撃から自分自身を守っていくために、そしてこの世の悪と戦うために聖書を通して与えられているこの6つの武具を身につけていかなくてはなりません。パウロがこのエピソビトの6章で挙げている6つの武具は、悪魔との霊的な戦いで私たちが生き残るために大切な部分です。確かに杉花粉症がなければ、どれほどこの春の時期を快適に過ごせるかと思います。同じようにこの世に悪の支配と悪魔の霊的な攻撃がなければ、どれほど私たちの信仰生活は楽になるでしょうか。現実は私たちがこの世に住んでいる限り、聖書は悪魔との霊的な戦いがあるとはっきり言明しています。そして私たちが霊的に正しく生きるために、主なる神が私たちに必要な全ての武具を備えてくださっていることを約束しています。ですから私たちはこの世にあって、もうしばらくキリストの再臨があるまで、この世の終末を迎えるまでには、悪魔からの攻撃を現実問題として捉えて、その攻撃に対して心を、そして気を引き締めて立ち向かっていかなくてはなりません。悪魔の攻撃を決して軽んじてはならない、また課題を犯してもならない。またもう一つ、大切なことは、まあ、花粉症の人がなるべくこの時期は外に出ない。私もできたら2月3月家に行って外に行ってたくないと思います。でも出ていかない人だったんですね。自転車に乗りたい、でも花粉がひどければ 自転車に乗らないで、屋内の水泳プールに行って学校もそういくもないようにする、そういう体制になります。もし危険が分かっていれば、もしこれは誘惑だということが分かっているなら、誘惑から逃げることです、避けることです。それも戦いの一つだと思います。今週のそれぞれの意味の中で御言葉を通して、神の偉大な力によってそれぞれが強められ、神の武具をいつも身につけていることができるように共に祈ってしまいたいと思います。お祈りいたします。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて、固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。恵み深く、憐み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の御言葉を感謝いたします。私たちの日々の生活の中にあって、またこの邪悪な日の中にあって、悪魔が私たちを霊的に貶められるために、また罪を犯させようとして、さまざまな偽りを持って、またさまざまな誘惑を持って攻撃を仕掛けています。これらの攻撃を現実的なものとして受け止める、霊的に今朝あなたが御言葉を通して示してくださる6つの武具を身につけて対抗できるように、あなたが力を与えてください。あなたの力によって強められ、悪魔の策略に、また誘惑に試練に立ち向かうことができるように助けてください。良き知恵を持って、またあなたの御言葉の真理を持って、これらに対抗できるように力を与えてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。